ドリームキングダム竹村亜子のサンセットウェイブ。こんばんは。夕方のひとときいかがお過ごしですか？毎月第一金曜日午後6時からの30分は竹村亜子のサンセットウェイブ。午後6時はこれからのあなたにシフトチェンジ。素敵な音楽やゲストをお迎えして健康や暮らしに役立つ情報をお届けしています。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオから生放送でお送りしています。それでは今日もスタートしていきましょう。はい、4月5日午後6時過ぎました。竹村亜子のサンセットウェイブ始めていきたいと思います。皆様お待たせしました、はい、今日も素敵なゲストをお迎えして、進めていきたいと思います。今日はね、なんと、埼玉県と京都から、ね、ゲストに来ていただいておりますが、はい、あのゲストは、その前に大事な大事な名アシスタントは、
はい、八木下さとみです、
はい、それとゲストは、辻恵子さん、
はい
辻恵子です、
はい、京都からお越しいただきましてありがとうございます。
お願いします、
はい、そして青木真由美さん、
はい、埼玉からはるばる来ました。
はい、埼玉からありがとうございま す, ですそしてパーソナリティの竹村亜子のこの4人でお送りしたいと思います。あの30分という短い時間なんですけれども、思いっきりみんなでね、たくさんお話をしていきたいなと思ってます。
はい、
はい、結構さ、桜咲いたよね、もうね。
あ、今ね、目黒川のとこ通ってきたんですけど、うん、あの電車で、
うんうん、
すごい桜満開でした。
あ、本当に。私お家近く井の頭公園なんだけど、うんうん、井の頭公園も結構すごいよ、うん、京都はどう？
京都わかんない。でも今日新宿御苑はすごい桜だった。やっぱもう今
ね、
すごく今週末は見頃ですね。おそらく京都も今頃咲いてる。
あ、咲いてるね、うんうんうん、ここではね、あの本当に美しい桜が4つも
本当に花盛り、
ね、花盛りですけどね、はい、ね、このラジオ今回で9回目になるのかな、うん、なんですけど、うん、あの嬉しいお便りもいただいて、はい、前回の放送を聞いていただいた鹿児島県の、うん、それも恵子さんという方ですね。あら、
同じ名前、
あの同じ名前の方なんですけども、あのお茶の間にいるような感じで、うん、一緒に聞いてるようでしたという嬉しいメッセージを、はい、いただきまして、
今日もお茶の間からお届けいたします
。お茶の間から、はい、お茶の間からお届けいたしますので、ね、はい、お茶の間じゃないよ、うん、
スタジオです、
スタジオですよ、
はい
はい、楽しくね、みんなで進めていきたいなと思っております。で、今日はあのせっかくね、京都からと埼玉から聞いていただいてるので、うん、私の、健康情報はね、はい、ちょっとお休みをさせていただいて、はい、お
二人に聞きたかったな、
やっぱりどうする、今からやっちゃう
また次ということで、
はい、切られた、いいのよ、もう切ってもらって構わないわ、はい、なんだ、インスタページの方にいろいろ載せていこうかな、うん、と思いますの で、うん、はい、そちらも見ていただければなと思います。前回ね、3月の時にちょっと旬のお話をしたんですけれども、うんうんうん、やっぱりこう旬の食べ物を食べていくというのがね、あの本当に体にね、理にかなってますよね、うん、
はい、
どんなにか、ね、ありがとうございます、はい、ギャラリーも見に来ていただいてありがとうございます。
嬉しい。今はタケノコ、タケノコですね。あ、
タケノコね、
うん、菜の花、
ナバナ
ちょっとえぐみのあるものを、ね、いただくといいかなと思いますね、う
んうん、何かこう今芽がね、こう出てきてる時期なので、うん、そう、芽吹きの時はその芽のものをいただいて、うんうん、体にエネルギーチャージをしていくのがね、すごくいいのかなということで、はい、最近なんか芽のもの食べた？
私そう、菜花ですね、菜花とか柿菜とか、うん、そういうものですね、
うんうんうん、
私もタケノコご飯した。
あ、タケノコご飯した、
うん、
いや、タケノコご飯食べたくなっちゃった
やりますかね、タケノコご飯
ね、そうだね、タケノコご飯の回とか
美味しいですよ ね、旬のものはね、
ね、うん、
あ、今気づいたけどなんかこれ時間間違ってるね。
そうなの、うん、5時台になってて、ね、
前回の焼
けのちょっときっと間違ってるんだなと思いました。
これ進行表があるんですけどね、
はい、全部5時台で
5時台になってて間違って
6時からなのにって思いながら電車でハラハラしました。
最初からもうドキドキしちゃう
ふんのところ読んでくる、はい、ふんのところ、
はい、いいわ大丈夫よ、はい、それでは
楽しく、
はい、今日も楽しんで参りましょう。
よろしくお願いします。
ゲストのコーナ
ー、はい、ではゲストのコーナーは今日は京都からお越しいただいている辻恵子さん、
はい、
はい、何とお呼びしたらいいですか。あだ名は、
あだ名は最近ケイコリンからフェアルに変わったので、はい、フェアルでお願いします、はい、
じゃあフェアルにお話をね。
なんでフェアルなの？
聞かなくていい、聞いて聞いて。
え、私なんでフェアルさんなの？
いろいろ楽しいことを、うんうん、わーってやってるけど、うん、ふわふわじゃないから、うん、フェアリーとかじゃなくて、うん、ルで止めるっていう、うん、あの美塾の塾長につけてもらった名前になります。
へー、素敵ですね、うん、そうフェアリーなのかなと思って、やっぱそれをもじった感じで、
うんうんうん、でもなんかそれを他の人がフェア、うん、公平、うんうんうん、だからじゃないって言われてからすごい受け入れられるようになった、
素敵だな、素敵な、ね、あだ名だね。ケイコリンも私好きなんだけど、
う
ん、
でももう一つすごかったのが、うんうんうん、それ調べたらどっかの国の言葉の魂っていう言葉らしくって、うん、それを聞いてからより好きにな
る。いいですね、どんどん自分を好きになるって
ねえ、そのフェアルの今日のトークテーマはなんと、うん、ご機嫌美人の作り方。
おー、
素敵興味あるね、ご機嫌美人、ま、今どんな活動をしているのかまずちょっとご紹介いただければなと思いますけれども、うんうん、いかがですか。
今は結構いろんなことをちょっとずつやっていて、うんうん、一番大きいのはエニアグラムっていう究極の心理学って言われるものと、それにプラスファッションを組み合わせて、うんうん、その人の状態を読み解いて、うん、より成長していくためにどういうことを意識したらいいのかを服からも取り入れるっていうアドバイスをが一応メインでやっていて、それ以外にビールが好きすぎてクラフトビールのお店で時々働いているのと、あとこうもっと自分を良くするためにと思って健康って思った時に通ってたヨガのところでたまたまインストラクターやりませんかって言われて、週1回だけ体硬いけどヨガインストラクターもやっています
。体硬いけど勇気が持てる。
そのなんだろう、体硬いけどヨガインストラクターって逆にいいよね。
私の体硬
いんですけど
入りやすいと思います、
ね、よかった、ね、うん
ね、ビールもさすごく、うん、なんかあの噂によるとさ、うん、フェアルってすごいお酒飲むって噂ですよ、私よく知らないんで。
いや、怖い、噂というか竹村あこさんっていう方がワインめっちゃ勧めてくるんですよ、うん、です
ね、私もこの間おすすめされました、
ね、でなぜか勧、うん、められた方だけ酒飲みって噂を流されるっていう
自分これ公共の電波なんだよね。
いいですね、楽しくお酒が飲めそうで、
ね、本当にね、お酒はね、あの本当にみんなの潤滑油になるんじゃないかなって思ってるんですけど、そのフェアルのおすすめのクラフトビールってなんかこれをこれいいよっていうのあるの？
これいいの、いや、なんか昔クラフトビールが流行った時は、うん、なんかかっこいいと思って飲んで、あんまりよく分かんない、けどその働き出したらクラフトビールっていろんな味があって、爽やかなのもあればすごい苦いのもあって、その自分の好みを知っていくっていうか、あとその食べ物との相性がすごいあるから、分かんない人はそうお店行ってこれ私この食べ物好きなんですけど、これに合うのなんですかってやるのもすごいその見つけるのにいいかな。
なんかなんだっけ、あの田崎さんみたいな感じ、
ソムリエ、そうそう、それクラフトビールソムリエ、
ソムリエ、作っちゃう、あるのかな、
あるのかな、
やっぱできそうって思っちゃった今、
美味しいもの食べて好きなものを飲んで、ね、
それが、ですね、
それがもしかして今日のトークテーマ、
違います、
トークテーマ、
大体それで、でも結局自分のことをどれだけ知るかが結局ご機嫌につながるのかなと思って、
なる るほどね、うん、自分のこと知るって結構難しいよね。
難しい。人のことはね、
うん、自分は一番見えないですよね。
そのフェアルがその自分のことを知るためにやってることとかってなんかあるの？
いや、なんかだからすごい気づきがあったのは、うん、やっぱ美塾っていうメイク教室に行った時に、うんうん、その魅力をねこれですよって、うんうん、いや分かっちゃいるけど、うん、違うね、もっと大人っぽい魅力に私はなりたくって、うん、多分それをずっと目指してメイクもやってきたし、うん、服も選んできたけど、うん、そうじゃないよっていうのを受け入れてみたら、うん、すっごいみんなが喜んでくれるっていうか、うん、あ、だからやっぱりこっちで生きていく、うんね、でもね自分がなりたいものと求められているもので、うんうんうん、自分だと、うん、わかんないから、ま
あ、なるほどね。
そう、うん、でもそれだけですごい、うんね、いろんなことがやりやすくなるし、うんうん、なんかエニアグラムも自分の特性が自分で分かってくると、うんうん、あ、私は例えば怒りやすい人なんだとか、うん、引きこもりやすい人なんだっていうのが分かると、うんうん、それ以上に人と比べて自分責めをしなくなるから、
うんうん、そうそうそう、うん、そういう、まあ、美塾、美塾ご存じない方のために少し美塾のお話をさせていただくと、うんうん、あの美塾ってね、その一般の方のメイク教室なんだけれども、うん、あの他人になるんじゃなくて自分の中に持ってる魅力をこういかに引き出すかっていうメイクを教えてるところで、うんうんうんうん、ここにいる、ね、今日のゲストお二人は美塾にねちょっと触れていただいたこともあるし、うんうんうん、今日ギャラリーで来ていただいている方は、うん、なんと美塾講師が出ているという方もいらっしゃいまして、うんうんうん、私も美塾生だ、うん、なんですけれども、うんうん、そこはねすごくあの、うん、開花ポイントっていうかね、うんうん、自分ってもともとこういういいとこあったんだみたいなことを、うん、あの学べる、ね、美塾というところが、うん、
発見できるんですね、
発見できる感じですね、うんうん、それとは別に内面のエニアグラムみたいなところで自分をこう客観視するみたいな感じなんですか？
だから、私最初そのメイクとかファッションから入って、うんうんうん、もう結局それって外側って中につながってるし、うんうんうん、心理学ってやっぱり難しかったり伝えにくかったりするから外をやってたのが、だんだんそのやっぱり中のことをやりたいってなった時にこのエニアグラム心理学に出会って、すごい分かりやすいし、それでなんか今までのことが全部紐解けていくみたいなのがあって、そこからはもうそのエニアグラムでまず分かった上で外見もやっていくと、こんなにみんなが変わってくみたいな。
そのアドバイスとかされて、うん、その相手が変わっていくのも楽しい、
楽しい
ですね、変化、
そうで、その服着て出かけたら、うん、みんなに可愛いって言われたとか、そう、あこちゃんは、うん、それ着て堂々と司会やってきたよとか、うん、だそのそこに一緒にいないけど、うん、一緒に行った気分になれるのもすごく嬉しくって、
なるほどね、いいよね、うん、そのご機嫌美人っていうのはやっぱりこう自分を知るっていうことなのかな、うん、なんかこう今のフェアルの言葉で一言でまとめると、うん、今まだそのご機嫌美人になりたいなって思ってるけど、うん、なかなかそこまで行き過ぎてないなっていう方に対してのメッセージとしては何かありますか？
明日、うん、1ミリでも楽しくなるように生きようとするっていうか、なんかそのメイクが面倒くさかったものが、うん、楽しくなると、うんうん、朝の時間が楽しくなるから、もちろん一日が楽しくなるみたいな、
う
ん
ね、
でもそういうちっちゃい積み重ねかなと思って、うんうんうんうん、
素敵だわ、うん、実は身の自分の近くのところにねたくさんそういう素敵なことが、ね、あるんだなっていうことを教えていただいた時間になりました ね、 ね、はいはい、今日のトークテーマ、ご機嫌美人の作り方ということで辻恵子さんにお話しいただきました。今日は本当にありがとうございます。はい、では音楽を挟んで勝手に宣言勝手に応援のコーナーです。ここからは勝手に宣言勝手に応援。別に顔で笑わしてるわけじゃない。
そのトークから始まるんだ。
そう、ここからは勝手に宣言勝手に応援コーナーということで、はい、公共の電波を通じて自分の宣言したいこと、 やってみたいこと、友達の応援なんかを、宣言してしまおうというコーナーになっております。
はい
、はい、なんでみんな笑うの？
お茶の間、
お茶の間、お茶の間感いっぱい
はい、で今日の青木真由美さんの、はい、宣言のテーマについてなんですけど、はい、どんなことを、宣言しに来たのかな。
どんなこと、どんなことを、まあ、これから向かっていく未来について宣言していこうと思っています。
なるほど、はい、その未来について宣言したいというそのエピソードを少しお話しいただけると嬉しいです。
はいはい、私は視覚障害者で、小さい頃に薬の処方ミスで一回全部視力を失ったんですけれども、で自分のことが好きではないし、自分に存在価値がなんか重い話になっちゃったけど、うん、ないってずっと思っていたんですけど、それが3年前の大島圭介さんっていう方と出会ったことで大きく変わって、いろんな人に助けてもらって、そこからまあマッサージのお仕事、治療に心っていうお仕事をマッサージ師として30年やってるんですけどまた落としちゃった1年前に社団法人を立ち上げて、今埼玉県戸田市で子どもの居場所おやつ村っていうのと、あとこれから女性のための学校を作りたいなと思って、今年はその準備をしています。
素敵なね、はい、夢と、あともう本当に走り出してる真由美ちゃん、今イヤホンが垂れちゃってちょっとパニック中のまゆみちゃん
女性のための学校って気になる
ね。じゃあ女性のための学校どんなことやるのかちょっとお話しいただいていいですか。
は
い、
まだ大きく発表はしないんですけど、ラジオで発表させていただいてありがとうございます。私がまあ体のことを30年やっていて、いろんなところでその体の作り方とか呼吸とかを、お伝えする機会はあったんですけれども、私の周りはその健康に、あこちゃんとかさとみんとかもそうですけど、健康健康のプロが多くて、で食と心と体の三本柱で、女性が自分自身を大事にする、そしてそれが、仕事につながるような学校を作っていきたいというのが今の夢目標です。
素敵ですね。いろいろの今ね大変だけど準備を始められてるということで伺っておりますが、今そのやってる走ってる中で、大変だなとか、あとこういろんな大切だなって思ったり気がついたことって何かある？
大変だなっていうのは、自分がどこまでできるかなっていうのがあるけれども、気がついたことはその、ね、2人にもさとみんとあこちゃんにもずっとお世話になってたけど、何かをする時にやはり人の支え、人に助けてもらえてて、それを自分が素直に受け取れるか受け取れないかで、進んでいく方向が変わっていくな、だからすごく人の愛を今感じられています。感じられるようになった
ね、その感じられるようになったっていうなんかきっかけになったようなことって何かあるの？
は、一番その、前にあこちゃんにちょっと話したのが、息子を産んだ時に思ったのが、本当に一番最初に思ったのは、これで生きていけるって、生きてていいんだって、なんか別に死にたいとかそんなこと思ってたわけじゃないけど、なんかその視覚障害者でみんなよりできないし、それを人に言えなかったので、自分が劣っててダメな人間と思ってて、それがでも息子を産んでそう思ったけど、やっぱりお母さん、同じお母さん、周りのこのお母さんのように子供に接せない、その見えないから息子が私を見つけるとか、そういうちっちゃい2歳とかでもそんなことだったんですけど、大島さんと出会って、あることをきっかけに、自分が視覚障害で、コンプレックスが魅力に変わるよって、魅力じゃないです、私のは欠点ですって言って、そこから大きく気持ちが変わって、その何人かいたけどわーって泣いちゃって、実は視覚障害者で自分が劣ってて辛いみたいなことを言った時に、周りがなんかその私のダメな話を聞いて感動したって、こんな話を聞いて感動したとか、よく頑張ったねって言ってもらえるんだっていうのが、大きなきっかけ、この3年間それを積み重ねてる感じです。
すごい、
本当確実にね、いろいろこう一歩進んで二歩下がったりすることもあれば、三歩の時もあれば、でもそれにもみんないろんな方の関わりがあって、そこで気づくものもあってっていう形でね、進んで いられて、
そうですね、
でさらに学校も作るっていう、ね、夢も持たれてるっていうようなことで、本当なんかね、私これ初め、あの今日ね出ていただくって決めて、お話伺った時にね、ちょっと鳥肌立ってね、二人で話してたら、二人でもうワンワン泣いて、そうある某ファミリーレストランの某ファミリーワンワン泣いて、あそこおかしいみたいな感じに、ね、なったりもしましたけども、本当にあのまゆみちゃんの夢が叶うように、ここで宣言をしていただけるといいかなと思っています、で、あのこれからのこう目標というか、一番の目標というか、展望というか、進みたい方向はどんな感じなのか、ちょっと聞かせてもらっていいですか。
一番の目標というか、その、まあ、予宿というのがあるんですけど、そこで自分で決めるというか、自分の生きるポリシーとかっていうのが、私自身が、まあ、優しく、あの楽しく輝くことで希望の光を届けますっていうのを自分の生きるポリシーにしてるんですけど、その社団法人、一般社団法人ハートフロックの、理念としては、地域のつながりを深め、心の孤独をなくす、あの人に会えてよかったなって、すごい抽象的なんですけど、そのためだったら、いろんな学校、居場所、もう何でもやりたいって思っています。
素敵な夢ですね。ではその思いを、公言していただいて、ぜひあの夢の実現に加速していただきたいと思いますので、あの宣言していただきたいと思います、準備はいいですか。
はい、
ではどうぞ。
はい、私は私自身を応援します。
素敵です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私も応援します。
応援します。
ありがとうございます。
また落ちた。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、ということで残り時間もあと5分程度ということになって、ね、しまったんですけれども、今日ねお二人初めてラジオに来ていただきましたけれども、あの出てみての感想ちょっと聞かせていただいていいですか。じゃあまずあのフェアルからお願いします。
いやお茶の間感から始まったから、すごい安心して喋、れて楽しかった、
まあよかったわ。はい、ではまゆみちゃんいかがですか。
はい、私ももうまず安心な2人と、でさっき初対面で、あこちゃんがねいなかったんだけど、あれってお互いもしかしてとかで、そこからも仲良くなったので、本当にお茶の間感。
なんか今日のテーマお茶の間だね。
安心、お茶の間なのか、クラフトビールのお店なのか。
どっちにしろなんか飲み食いしてるね。
それ大事だからね。よかったです。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございます。はい、ね、またあのフェアルは、さらに活動が広がって、まゆみちゃんはまた学校をあの、ね、開校したということで、また新たに、
これよしくね。
よしく、ね、こちらに来て報告していただけると嬉しいなと思っております。ではアシスタントのさとみんからお知らせをお願いします。
ラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけます。インターネット、インスタグラムではひらがなで竹村亜子と検索してください。インスタグラムでは番組へのコメントを募集しています。番組内でコメントを読み上げます。ダイレクトメッセージからご応募お待ちしております。また勝手に宣言、勝手に応援コーナーでは出演者を募集中です。あなたの叶えたい夢、応援したい人などラジオで宣言してみませんか。こちらも番組インスタグラムでご応募受け付けております。次回竹村亜子のサンセットウェイブは5月3日金曜日午後6時からです。憲法記念日ですね。
本当です、
はい、
あとお休みの日なの で、
そうです、ね、
ぜひあのギャラリーでも皆様来ていただいて、来ていただけると嬉しいなと思います。はい、では、ここでもう終わりになりますが、今日もね私の大好きなアースウィンドアンドファイヤーのアフターラブハズコーンでお別れをしたいなと思います。はい、そして、これからの時間が、そして週末がますます素敵な時間になりますように。パーソナリティ竹村亜子でした。バイバーイ。